今週は出エジプト記の17章になります。第にもあるようにイスラエルの民が今回経験する初めての戦い、そんな場面を今読みました。二つに割れた海を通過し、荒野の中を約束の地に向かい旅をするイスラエル人たちであります。300万という大集団が荒野の中を、旅するわけでありますから、その荒野でもともと生活をしていた、多くは遊牧民であったと思います。そんな人たちにとっては自分たちのそのテリトリー、縄張りにいきなり通過して潜入してくるイスラエルの民に対して、やはりそれは大きな、脅威であったと思いますし、警戒をしたことと思います。特に荒野ですから水の問題は大きな課題に、大きな課題で、先週もそのことを見ましたが、オアシス、点々とするオアシスは遊牧民にとってはとても大切でした。きっとその荒野に住む遊牧民たちはイスラエル人たちがそこを通るときに、やっぱり自分たちのものは守らなければならないとイスラエル人たちに対して戦いを、挑んできていたようなんです。それがアマレクという、民族、人たちでした。そんな戦いを仕掛けられてきたイスラエル人たち、モーセは自分の民にこのように言っております。9節、モーセはヨシュアに言った。私たちのために幾人かを選び、出て行ってアマレクと戦いなさい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。覚えておいていただきたいのは、これまでイスラエル人たちは軍事訓練を受けていたり、国家として統率の取れた生活をしていたわけではないんです。奴隷としてエジプトで400年も強いられてきた民が、今度は自分たちの手で戦いに挑まなければならないということは、きっと簡単なことではなかったと思うんです。しかしここがイスラエル人たちがこのように他の民族と戦い、戦争を行う初めての、箇所になるわけです。そこで旧約聖書を皆さん、読んで、旧約聖書は難しいなと感じられている方もいるかと思いますが、誰もが読んでいる中で一度は経験する疑問というのでしょうか。この旧約聖書の中、特に出エジプト、また予習約にかけては、数々の戦い、戦争が書かれてありますが、この戦争に対することに疑問を持たれた方は、多くいるのではないかと思います。特に、出エジプト記はそこまでではありませんが、ヨシュア記となって約束の地に実際に入っていく、場面になりますと、神様こんなことを本当にしてよろしいのでしょうかと思うようなことさえ数々書かれている中で、聖書はこの戦争、戦いということに対して果たしてどのように教えておられるのか、肯定しているのか、否定しておられるのか、疑問を持たれている方もいるかもしれません。どうでしょうか。皆さんどのように感じていますでしょうか。またこのようなテーマも教会リトリートの夜に皆さんで行った分かち合いの時のように、率直にどのように感じているのか、それぞれから意見を聞けたら面白いかなと思っております。私はではこのような旧約聖書に出てくる戦争の記述をどのように受け止めているのかと言いますと、正直に言いますとまだよく分かっていませんと言ってしまいますと、僕失格になってしまいますので、私なりに理解しようと試みていることを皆さんと分かち合いたいと思いますが、 まあ、私たちは今この時代、私たちの生きているこの時代の立場から聖書を読んでいるわけですが、まあ、私が読むときに大切にしていることは、この聖書の時代に書かれた時代背景やその当時の文化や、またその当時どのような価値観があったのかなみたいなことを鑑みながら、そこに書かれている、何がここで伝えたいと願われているメッセージなのか、本質を見出すことに、ね、注意して読むようにしています。そしてそのような本質を見出しながら、ではじゃあ今この時代に生きる私たちにとって、私たちの生活している文化、受けている価値観、この生きている現実にその本質をどのように適用することができるのか、適用すればどのような意味があるのか、そんなことを考えながら読み進める作業をするということなんです。場所とところが変われば、その人々の考えというのは大きく変わるということがあるわけなんです。まあ、簡単な例によりますと、今アメリカでは銃による乱射事件、悲しい事件がたびたび起こり問題になっております。日本に住む私たちにとっては、銃を自由に持てるということに対して多くの方々が疑問を持たれていると思います。それで銃規制に対しては賛成の方がほとんどではないかなと思います。しかし私たちは反対することが当然だと思っていても、場所が変わりアメリカに行くとそうではないということなんですよね。もうニュースで分かっておられるかと思いますが、いまだにアメリカでは銃規制に対する動きに対して反対する声が根強く残っているわけです。そしてその銃規制に反対する方々の中には、もちろん教会に行かれているクリスチャンも多くいることと思います。まあ、私たちにとっては銃を規制することを反対するってどういうことなの、あんなに悲しい事件が起こっているのになんで何にもしないのと疑問に思うかもしれません。しかしアメリカ人の方々にとっては、まあ、もちろん全員が反対しているわけではないですけれども、今までアメリカが経験してきた、特にそういう開拓の歴史だとか、その中で培われた文化、習慣、価値観などがあって、あんな悲惨な銃の事件があったとしても、銃の規制に、賛成することはなく、むしろ面白いのは、あのような事件が起こると銃の売り上げがぐんと上がると、言われています。ですから私たちとは銃一つにとっても、住む場所、住む、価値観、その受けてきた文化、それと全く、違う中で生活してきたことは違う認識を持つことがあるわけなんです。それは実際に多分私たちがアメリカに住み、そういったアメリカの方々の文化や培われてきた歴史を肌で感じればもっと理解できるかなと思うわけです。まあ、それが聖書を読むときに私たちも必要なことなのかな。確かに私たちが今この生きている時代にあって、戦争に対しては強く反対したり、人の命を取ることに対して、反対する、そういう読み方をするのは当たり前ですけれども、ただ少しそこから踏み込んで、では聖書の書かれたその時代、その中の文化、風習、その時代にはどのような価値観があったのか、それを読み取った上で、あ、神様はどのようなメッセージを私たちに伝えようとしておられるのか、まあ、その本質を見抜く力を培うことが聖書を読むときに大切なのかなと思いますし、まあ、今日はそのような読み方にちょっと冒険なんですけども、チャレンジしてみようかなと思っているわけなんです。ということで、今日の17章の箇所はきっと、聖書の中でもとても有名な箇所で、サンデースクールなどでも旧約聖書を勉強するときにこの箇所は、登場するようなお話であります。 モーセの弟子というのでしょうか、従者であったヨシュアに対してモーセは戦いに行きなさいと命じるわけです。そしてモーセはモーセで自分の兄弟アロンともう一人フルという人物の3人で山の丘の頂に登り、そして11節あれ出てこないので、11節から、見てください。モーセが手を上げているときはイスラエルが優勢になり、手を下ろしているときはアマレクが優勢になった。しかしモーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えた。それで彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであった。モーセは山の頂で祈りを捧げ、手を挙げて主のために、主にその戦いを祈ったわけなんです。エジプトに勝利したという記事が数章前にありましたけれども、その時はまあ勝利したと言いましても、戦いというよりかイスラエルがしたのは まず逃げたことなんですよね。そして海が割れるという、もう自分たちではできない神様の直接的な介入と助けがあってエジプト人に勝利しましたが、今度は神様に祈って手を挙げたからといって竜巻が急に起こってアマレク人を一気に追い払ったといった直接的な神の介入、そんな奇跡がイスラエル人たちには起こっていないんです。今度はむしろ自分たちの祈るという信仰と、それを通して関与される神の力、そして自分たちの手を持って戦うという、その2つの要素が組み合わされた中でイスラエル人たちはアマレク人に勝利をするわけです。民族として民として一歩ずつ彼らは成長し前進していくような、様子が書かれてありますが、そんな中でも祈るという力がここでは重要視されています。そして民のために祈るモーセと、その手を支えるアロン、フルという2名のサポーター、そしてその現場で戦いを導くヨシュアによる、そのチームワークによってアマレクに対する勝利をするわけなんです。あれ出てこないな、ごめんなさいね。すいません。そしてその次、17章の14節に、なります。最後の方に、あ、そっか、ごめんなさい。17章の14節から見てください。主はモーセに仰せられた。このことを記録として書き物に書き記し、ヨシュアに読んで聞かせよ。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまう。アマレクに勝利した後、神様はモーセにこのように告げておられるわけです。この戦いを後の世代に伝えていかなければならない、そこには何かの理由があるということですよね。またアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまう、これはどのような意味があるのでしょうか。なぜアマレクという民族を完全に、その存在を消し去ってしまわなければならないのか、私も読んでいてこの箇所をふと疑問に思ったわけなんです。 まあ、すなわちこのように書かれているということはただの戦いで終わったのではなく何か特別な意味があったということを感じさせる、箇所になるわけです。ということでここはどういうことなのかもう少し詳しく調べてみました。そうすると申命記という少し先に進んだ箇所に25章このような言葉が出てきます。申命記の25章を見てみてください。17節からお読みします。あなた方がエジプトから出てその道中でアマレクがあなたにしたことを忘れないこと。彼は神を恐れることなく道であなたを襲い、あなたが疲れて弱っている時にあなたの後ろの落伍者を皆切り倒したのである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えて所有させようとしておられる地で、あなたの神主が周囲のすべての敵からあなたを解放して休息を与えられるようになった時には、あなたはアマレクの記憶を天の下から消し去らなければならない。これを忘れてはならない。ここでも申命記でもまた同じような言葉が出てくるんです。アマレクの記憶を天の下から消し去らなければならない。となると何アマレクは本当にここで何をしたのか、何をしてしまったのかということになるわけですが、まあ、18節にはアマレクという民族がイスラエル人を襲ってきた時のその戦い方に問題があったようなんです。それはアマレクは遊牧民でありましたから、イスラエル人300万人ほど多くの人数はいなかったことでしょう。ですから戦える男性の数も限られていたと思います。そんな遊牧民が大集団であるイスラエルに戦いに挑むわけですから、正面から向かっていっても勝ち目がないなと思ったアマレクはきっとハイエナのように大集団を正面から襲うのではなく、その大集団から遅れを取り、集団から少し離れていってしまうような小さな子供であったり、年寄りの高齢者の方であったり、また弱い人たち、そういった人たち、遅れを取った人たちを狙ってその後ろから攻撃をかけてきた、すなわち卑怯な戦い方を挑んできたようなんです。ではそのようなアマレクの戦い方でありますが、ではなんで出エジプト記からさらに先に進んだ申命記にこのアマレクの名前が再び出てきているのかということなんです。申命記、この面白い、名前の書でありますが、この申命記とは今旅をしているイスラエルの民が目的の約束の地に入る一歩手前で、これから約束の地に入りますよという時にもう一度モーセが自分の民に向かってシナイ山で与えられた十戒をはじめとする神の律法をリマインドさせる、繰り返し命じるという、目的で語られた、書であると言われています。もう一度これから目的に入る前に神様からいただいた律法を確認してから、再認識してから入っていきましょう。それがこの申命記と重ねて命じるという簡約聖書から、来ている、これが申命記の由来になるわけなんです。そして実際に先ほど出てきたヨシュアが、導かれてイスラエルの民は約束の地へと入っていくわけなんですが、その申命記の25章にアマレクが出てくる。そしてじゃあその前にはどのようなじゃあ律法、繰り返し伝えられた教えがあるかと言いますと、まあ、23節ぐらいから読んでいただくと分かりますが、実はその律法は 隣人に対する思いやりに関する戒めが書かれているんです。憐れみの心を持って隣人に接しなさい、そのような律法が書かれています。そしてその中でも隣人の中でもさらに弱い立場の人たちに対して、それは奴隷であったりだとか未亡人の方であったり、みなし子であったり、または在留異国人と呼ばれた人たちに対して、立場が弱いからといってあなた方は彼らを虐げることをしてはいけないと、彼らのもとに人権を守り、そして受けるべきものは受け、守られるものは守られ、あなた方が彼らを守ってあげなければならないのですよ、受け入れなければならないのですよ、支えなければならないのですよ、という弱い人たちに対する、弱い立場の人たちに対する律法教えが書かれているのがこの25章から数章前の、箇所になるわけなんです。24章の中には、在留異国人やみなし子の権利を犯してはならない、やもめの着物を質に取ってはならない、思い起こしなさい、あなたがエジプトで奴隷であったことを、そしてあなたの神主がそこからあなたを贖い出したことを、だから私はあなたにこのことをせよと命じる。あなた方はこれから約束の地に入って、その民族としての生活を立て上げていくけども、思い出しなさい、あなた方はかつてはエジプトでは本当に弱者と呼ばれる奴隷、弱い立場のものではあったではないか、そんなあなた方を私は贖い助け出したのだから、あなたはその経験を忘れてはいけない、その経験があるからこそあなたはあなたの中にいる弱い方々の立場に立って寄り添いなさいということを教えている律法であるわけなんです。そしてここでアマレクが取った行動が、参考例に出されるわけですよね。あんなアマレクを思い出しなさい、アマレクのように弱いものから狙っていく、そしてその弱いものを攻撃していく、そのようなものになってはならない、そのことを心に留めておきなさい、ということでここでアマレクが再び出てくるわけなんです。まあこのようなアマレクへの、説明があるわけですけど、だからといって別に、戦争に対する、またアマレク人の命を奪うことに対しての、説明は明確にはなっていませんけども、でも聖書に出てくるこのアマレクとイスラエルのこの初めての戦いにとっても、聖書をこのようにいろいろな角度から読んで理解しようと試みるときに、きっと皆さんも少しこのアマレクの戦いに対しての見方が変わって受け止めることができているのではないかなと思うわけです。そしてここでの本質は何かということになりますが、私たちが生きているこの社会においても、この私たちの現実の中にあっても、直接的に武器を取って戦うような戦い方はありません。しかし今でも弱い立場の人が力のある人によって攻撃させられる、まあ、よく出てくるセクハラだとかパワハラだとかモラハラだとかハラスメントという言葉がありますけども、私たちの中でも力の弱い人たちが虐げられている、そしてそれに対して立ち上がろうとしている人たちがいる、そんな戦いがあるということも、覚えることができると思うんです。そして私たちはそのような戦いにどのように、向かっていくことができるのか、または向き合っていかなければならない時があるのではないかということなんです。そして大切なことは、では戦いだからといって自分たちの力で何とかしようと戦うのではなくて、ここでモーセが手を挙げる祈りが出てくるわけです。私たちは自分たちで戦いに行くと同時に、この戦いを祈りの手を挙げることによって神様に祈りつつ、神様に全て丸投げするのではなくて、私たちも私たちにできる方法を持って その問題に立ち向かい、そしてそのような祈りを手を挙げる。モーセに対してアロンとフルが支えたように、そして実際に現場に出ていたヨシュアの存在があったように、お互いを支え励まし合う。私たちにとってはこのキリストにある家族、教会があり、そのような励ましと祈りが私たちが現場に出てくる大きな力、慰めになるのではないでしょうか。そして最後に、モーセはただ祈りの手を挙げていただけではありません。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。モーセはあの杖を高く掲げて神の前に祈りを捧げられました。そしてその祈りによって勝利を得た、イスラエルの民に対してモーセは祭壇を築き、それをアドナイニシと呼び、それは主の御座の上の手のことで、主はヨヨに渡ってアマレクと戦われると言った。アドナイニシ、それは主は我が旗という意味があります。モーセの掲げた杖、まさにその杖こそ勝利の旗であり印であったわけなんです。そして私たちにとってのモーセの杖とは何なのでしょうか。それは私たちにとっては杖ではなく、キリストの十字架ではないでしょうか。私たちにとっては杖の代わりにキリストの十字架を勝利の旗として掲げ、そして歩み続ける、それがキリスト者でありキリストの教会ではないでしょうか。しかし十字架を掲げる私たちであるからこそ、私たちが掲げるのはキリストの十字架であるからこそ、私たちは神であられたイエス・キリストが神の栄光と全能の力にあふれる、その神の姿を諦めて私たちのような罪人である弱い人の姿になられ、そしてその私たちの罪を背負い贖い、その弱さをまとわれたお方である。そんな罪と弱さを持って私たちと共に歩まれた主であることを象徴するのが十字架ではないでしょうか。そんな十字架を掲げて歩む私たちは、アマレクのように弱いものを虐げ攻撃する歩みではありません。キリストの姿に習い弱いものを虐げるものとなるのではなく、むしろ私たちは自らを弱いものとなり寄り添い、実は私たち自身もかつては罪の奴隷であり、キリストの憐れみによって救い贖われたものとして、その十字架の憐れみと恵みを伝え分かち合い、その与えられた新しい命にご一緒に歩むものとさせていただきたいと思います。ご一緒にお祈りいたしましょう。しばらくの間どうぞ主の御前に祈りを捧げる時間をお持ちください。